京都ハッピー NPO。
これからの30分間、関西で活躍する NPO や市民グループからゲストを招きし、具体的な活動や思いを紹介していきます。この番組では活動の情報を皆様にたっぷりお届けしていきますので、どうぞお聞きください。リスナーの皆さん、こんにちは。ね、毎月最終週は NPO と経営ということをキーワードにナビゲーターを務めています、NPO 地域環境連携研究所へことの太田光平です。そして、この最終週はですね、近畿労働金庫地域共生推進室の中須さんも、ご一緒いただいております。中須さん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
もうね、新しい年度を明けて1ヶ月が経つわけですけれども、
そうですね、早
いですね。最終週になりますので、この、ね、前半は、もうこの番組 もう14年目に、丸14年ですね、突入をしまして、で毎週番組をいろんな NPO の方ゲストの話してお話をお伺いしておりますが、はい、最終週は NPO と経営ということで、この3年ほど、
そうですね、
ね、中須さんにいろいろ連携しながらやっていますけれども、新年度に入って中須さんも体制が変わられたんじゃないですか、いろいろ。
そうですね、地域共生推進室ということでは変わりはないんですけども、前は総合企画部というところにいたんですけどね、営業推進部というところに変わりまして、NPO 融資も含めて、いろんな NPO さんとの連携、いろんな事業をご一緒させていただいて、より良い社会づくりっていうところを目指して、労働金庫も活動させていただいております。
なるほど、はい。4月ということで、皆さんいろんな環境が変わった中で、ようやく、ゴールデンウィーク前になんとなくその職場に慣れてきたかなとか、
そうですね、
NPO の業界でも新年度になって、今年度どうしようって3月末バタバタ、まだ実は3月末が年度が明けてない方もいらっしゃるかもしれないんですけど、ね、いろいろ、報告書や、
そうですね、これからですもん ね、
いろんなことをやられて3月を引っ張ってる方もいるかもしれませんけれども、はいはいはい、でも新年度新たな事業をですね、はい、いろいろ展開する中で地域社会の課題を解決していくと、そういう部分でいくと、本日は素敵な、本当に素敵なゲストをお招きしておりますけれども、大先輩ですが、はい、いろいろ参考になるようなお話をお伺いできると思いますので、はい、皆さんお楽しみに。この番組は京都 NPO センター、そして働く人たちの生活をバックアップする近畿労働金庫の協力でお送りしています。で、本日は、滋賀県初でですね、全国にこうネットワークを広げられて、一大ムーブメントを、作ってこられました NPO 法人菜の花プロジェクトネットワークの代表、藤井彩子さんをお招きしております。藤井さんはですね、菜の花プロジェクトということで、もう、リスナーの皆さん、NPO で活動されている方は、どっかしらで聞いたことがある名前だったり、何かしら活動に参加された方もいらっしゃるかもしれませんけれども、菜の花プロジェクトをもう少しですね、知らない方もいらっしゃると思います。そうですね、ご紹介いただけますか。
は
い、
琵琶湖から参りました。琵琶湖はもう京都の皆さんの、水源地。
そうですね。
その水源地で、今からちょうど40年前に琵琶湖が風営を犯して赤潮が起きるんですね。でその頃はもう市民がもう本当に一生懸命になって、琵琶湖がこのままだと大変だというので、設計運動をやってきた歴史があるんですが、私はもうその頃からずっと琵琶湖に向き合ってきて、で90年代に入った頃にさらに難しい地球温暖化などという問題が出てきます。さあどうしたらいいの、地球に向けてというので、その中で私たちは身近なこととつなげていくためには何ができるかなって時に、天ぷら油ですね、私たちがよく使う、その天ぷら油をで石鹸を作っていましたが、次はこれを燃料にする、化石燃料のディーゼルに代わってバイオ燃料を作るというところから、この菜の花 この入り口ができます。でじゃあなぜ菜の花、実はですね、石油化石燃料に頼らない地域を作るっていうので、ドイツはもうずいぶん早くからやってました、もう70年代から、でも一面の菜の花は栽培してるんですが、食べると同時になんともう燃料に使うのが当たり前になっていて、いやーこんな国があるんじゃないっていうので、じゃあ私たちは次は琵琶湖を守るために この琵琶湖に汚れたものは流さない、
はい、
でしかもこれは燃料になるということで、うんうん、一気に90年代の頭からはエネルギーに入ってきます。そして食べるというものも自分たちの地域で作るということが、私たちのこれから子や孫につないでいくため の、 その安心社会を作るということで、まあ、見た目も美しいですしね、はい、菜の花はちょうど今は菜の花満開の季節ですが、地域の、耕作放棄地であるとか、それから転作のところとか、そこにみんなで菜の花を撒いてという、そこを始めてみました、はい、
なるほど。もともとは、ね、その琵琶湖の活用の話から、ね、でそこから石鹸運動で、いろんなことを取り組みされてきたわけですけれども、今、まあ、菜の花にそこでつながって、さらにエネルギーの自立というかね、
そうやっぱり菜の花って美しいのでこんなに広がると思わなかったんですが、見にいらした方が、自分たちの地域でやってみようというのと、それから日本中に記憶がありました。昭和30年代までは日本中で菜の花があって、春は菜の花の黄色とレンゲの赤と、麦の緑、もう考えただけで美しいじゃないですか、でそういう地域を作っていこうという人たちもずいぶん広がりを見せたんですよね。
なるほど。
思いのほかの広がりでした、
まあ、それは景観の話だけではなく、それが地域づくりに具体的に生かされているっていうのは、で、まあ、滋賀でこう始まって、それが全国に広がっていると。
そうですね、びっくりしました。でもうお年寄りは昔取った杵柄で、こんな風にやったらええっていう教えてくれる方たちもあるし、で自分たちでこれやってきたけど米もなかなかうまく広がらないし、菜の花もう一度やってみようかなっていう人が出てきたり、それから、まあ、菜の花行かなくてもバイオ燃料ってなかなかいいねというので、じゃあ天ぷら油から燃料するのやってみようかとか、まあ、いろんな方たちが出てきましたね。ですから全国47都道府県で同じ形ではなくて、様々だから面白い。
なるほど。
その様々なものがつながってるんですよね。
そっか、その地域ごとにいろんな工夫があって、いろんな地域づくりに生かされたり、それが、まあ、町づくりだけじゃなくて人と人つなげることにつながったり、ローキンさんとの関係でいくと、昔からいろいろされていると思いますけれども、まあ、
かなり以前から、いろんなシンポジウムだとかね、いろんな環境問題の取り扱う集まりの中で、ご一緒させていただく機会が、私の知らない以前からも、
そうですね、
あったように伺っておりまして、はいはい、私は途中からなんですけどね、で、まあ、私どもの預金、社会貢献預金スマイルというのが、まあ、何度もこの番組でもご紹介させていただいておりますけども、その、エコ推進コースの中に入っていただいて、まあ、いろんなプロジェクト、菜の花館があるところで菜の花フェスタの取り組みの中で講演会やったりとか、まあ、そんな連携をさせていただきながら、まあ、働く労働組合の皆さんとかね、市民の皆さんにも活動していただいて、一緒に活動させていただいて、いい関係づくりができているのかなというふうに思ってます。
労基の皆さんにも、ね、お話しに行ったりね、特にね311の後ですよね、労基さんとの付き合いが
なるほど
ものすごく大きくなったのは、
まあ、預金されている方々がこういう地域づくりに、まあ、特に菜の花を生かした地域づくりに、そこにお金がね、医師やお金が流れている、でそれが地域が変わっていくことを支えている、また職員さんたちもそれを理解しながら、
そう、
ね、推し進めている というのは
ね、
まあ、そういう金融機関との、まあ、その連携、で 3.115、これ今具体的になんか連携がいろいろあったと言いましたけれども、
3.115 ということでいきますと、どうしても塩害とか放射能の問題が原発事故にがありましたんでね、まあ、これ菜の花が結構強いんですね、その塩害と放射能にっていうことが分かって、まあ、そこに菜の花プロジェクトネットワーク の、 連携の力っていうんですかねを注いで、一気にそこの輪が広がりまして、
そうです、ね、
まあ、今回もこの間菜の花サミットというのが、
南相馬で
ありまして、まあ、そこに私も参加をさせていただいて、いろんなことも学ばせていただきましたし、まあ、行くとねやっぱり菜の花が広がってるんですね、ものすごく綺麗な、
綺麗でしょ、ね、広い海香りとね、
そうですね、
いやだから 3.115 ね、やっぱ大きなニュースでやっぱ菜の花っていうのが出てきてですね、やっぱこのまあ、以前からの活動で強固なネットワークがある中で、 まあ、3.115、あと福島でそういう取り組みされているというのは大きなニュースになってましたよね。
そうですね、あの福島はもともと耕作放棄地がものすごく多かったので、なるほど、311の前からずいぶんいろんな地域で、ね、いろんなプロジェクトやってたんですね、うんうん、ところがもう311で全く局面変わって、実はもうチェルノブイリで菜の花プロジェクトをやっていました。
あ、そうなんだ。
でそこの経験が大変大きいのが、名古屋にある NGO とやってたんですね、まさか日本で生きるなんて全く思ってなかった、そのノアが。ですからあの菜の花プロジェクトは地域を元気にするということだけではなくて、 ますますこの、 あの福島の大災害の人たちになんか生きる力と、うんうんうん、なんか明るい未来を。でだから高校生も参加してるんですが、高校生がこんなに輝いて、でそのことをやりながらやっぱり100勝やるわっていう子たちが出てきたりね、だから私はもう種をまいたその、 あの2011年の秋からこんなに子どもたちが成長して、うん、じゃあこの子たちのために通い続けようと思って、まあ、ローキーさんたちの、ね、お力を借りながら、まあ、通い続けてます。
なるほど、うん、で、つい先日ですよね、あの先週になりますかね、4月22、23で、全国菜の花サミット、これ毎年開催されて、
もう17回目。2001年からそうです、ね、2001年琵琶湖で始めました。でも全国本当にあの青森県の横浜町からずっと流れて、今年はもうあの福島は2回目なんですが、須賀川に続いて2回目なんですが、うんうん、あのやっぱ思い入れというか、サミットの中身が集まる人たちもこの福島への思い入れが随分と違って感動的な会になりましたね。
なるほど、
なるほど、生きるということはどういうことかということを深く考える会にもなったと思います、
うんうん、なるほど、うん、そうですね、生きるということは何か、またお話でもありましたけど、高校生なんかのね、
そうなんです、
あの取り組みの発表があったりだとか、まあ、特にその農業再生の話、
そう、
うん、この菜の花の話から農業再生につながるっていうのも面白いですよね。
そうですね、
そのきっかけにしながらやっぱりその自分の地域と向き合ったり、うん、エネルギーの話と向き合ったりだとか、
うん、農業者がね、うん、米が作れなくなってしまったわけですよ。
実態そうですよね。
もう地べたに触れない、うん、そうすると人環境が壊れるから人が壊れていくっていうのを見たときに、どう地べたとその人たちが元気になる、うんうん、そこに近づけるかと思ったときに、さっき中津さんお話しくださったように菜の花が持っている独特なメカニズムがあってね、でその菜の花をまずやることで農地に向かう、はい、そしてゆくゆくはずっとやってきたその米に向かうという、うんうん、そこのところの流れをがつながったらいいなと思ってですね。だから有機農家さんがかなり中心で動いてるんです、
う
ん、
そうですか、菜の花まず植えて、
うん、そうなんです、
う
ん、
もう絶望の状況にあったわけですね、はい、あの時が、うん、でその時にこの菜の花の話といいますか、うん、取り組みがスタートして、うん、で希望の光がそこで灯って、うん、でそれがうまく軌道に乗って、あの高校生もいい環境勉強っていうんですかね、生きる勉強になったんじゃないかなというふうな、あの報告聞いてそう感じたりしましたし、
なるほど、
自分でネーミングもしてるんですね、商品の、要するに菜の花、あの菜種油を作るのにみんなで考えてね、名前を、
うんうんうん、
でそれを商品化までつなげていって、まあ、それを支えるあの人たちも周りにもいて、まあ、そういうあの藤井さんがよくおっしゃってる循環型社会がうまく出来上がって、
しかも若い子たちとお年寄りが一緒になってね、この地域もう絶対に絶望しない、うんうん、ここからもう一度立ち上がるんだっていうのがね、あの菜の花の海の中でね、
はい、
あの笑顔を見たら、はやっぱりまた来年もまかなきゃ、
なるほど、なるほど、
はい、
でもね、その菜の花、その、まあ、食のことも考えられますし、うんうん、エネルギーのことにもつながって、また温暖化の話も最初にされていましたけれども、
ね
まあ、この自分たちが暮らしている環境がガラッとこの、ね、数十年の中でも変わってきている中でですね、うん、まあ今ちょっと南相馬の話、あ、相馬の話に行ってしまいましたけれども、琵琶湖の環境で行くとね、私たち京都に住むものもね、少し遠い話に聞こえるかもしれないんですけど、ね、一番身近な話ですからね。
そうですよ、水は。
ね、
もう疎水を通って、あれがなくなったら、うん、京都の方たち、ね、水は長いんですよね。
そうですよね。
その琵琶湖がまたなかなかね、難しいんですよね。
うんうん、
で、40年前の赤潮の時には、はい、蛇口をひねるとね、生臭い水が出てくるとか、
うんうんうん、
こう見ると湖面が石灰色になってるとか、色でも分かったんですね。ところが温暖化の影響って、 この直接この変わるわけではない、ところが琵琶湖の底、
底、うん、
そこですよ。そこにどういうものが溜まっているか、でそのことが今度巻き上がった時にどういう琵琶湖の水の影響が出てくるかっていうのは私たち市民はすごく遠いです。だから研究者の方たちはかなり追求しているようですが、私たちにもっと琵琶湖今 SOS です。琵琶湖の底でこんなことが起きているということをこれから発信してもらうと思うのが一つですね。あとよく見てるのは漁師さんです、
はい、
漁師さん今年なんとね、アユが全然釣れない。
へ
ー、琵琶湖のアユって昔ね全国にね、うんうん、出荷するほどのアユだったんですね。こんなのはね見たことがないって漁師言ってます。
あ、そう。
だからそれは何から来てるか多分すごく複雑だと思うんですが、
そうでしょうね、
京都の方々も、それからもちろん大阪、兵庫、全部こう琵琶湖水源地で琵琶湖淀川水系で仲間ですから、
う
ん
う
ん、
そうですね、
一緒にもう一度琵琶湖ってどうなってるのかなっていうことを考えて、ね、いただくきっかけになってすごく嬉しいですね、
うんうんうん、そうですね、自分たちの生活を支えているのが
琵琶湖
ですからね、そこでも生態系のあり方も変わって、まあ、それは温暖化の由来なのか、いろんなことが起因して多分
あります、ね、
複雑でしょうけど ね、でも何かしら自分たちの生活と関わっているわけですし、見直せるべきところはたくさんあると思うんですが、ですね、うん、まあ、後半ではですね、まあ、そういう活動を支える、まあ、あの財政面の話であるとか、はいはい、ね、いろんな方巻き込んでこれまでプロジェクトを起こされていると思いますけど、はいはい、そういう話をお伺いしていきたいと思っています、はい、ここで一曲ご紹介させていただきましょう。中島美嘉で永遠の歌。さて本日は NP 法人菜の花プロジェクトネットワーク代表の藤彩子さんをお招きしてお話をお伺いしております。まあ、滋賀でね、活動されておられますけど、滋賀といえば、三方よしですよね。
そうですね、もう昔から CSR なんて言わなくても、売り手よし、買い手よし、世間よしですよね、うんうん、私たちそれにプラスワンで孫子よし入れてる未来世代。
おお、なるほど、孫子よし、
孫子よしでないとこの未来はちょっと危ういですから。
なるほど、
だから孫子よしを常に考えながら、うんうん、この世を三方よしやっていこうというふうに今読み替えてます。
なるほど、そうですか、
はい、いい話ですね、
いや今いい話、まあ、あの孫子にやっぱり ね今の環境、素晴らしい環境を、まあ、さらに、ね、よくして受け継いでいくっていうのがね、必要だと思うんですが、一方でこの菜の花プロジェクト、まあね、全国にネットワークを持っていますけれども、財政基盤的にはそう、例えば助成金とか補助金とか、いろんなことがあると思うんですけれども、
大変です実は、
うん、
やっぱりこのネットワーク あのこの支援機構、支援の中心のセンターっていうのは特に事業してるわけではないので、はい、本出してもそんな売れるわけではない、うんうんうん、ということもあってですね、基本的にはその助成金を受けるとか、あの今回の老金さんのこのスマイルのようなこの金を受けるとか、はい、ということの中でやってきてるんですが、一つ一つの団体も実はなかなか財政基盤弱いですね、
うんうん、
この
なるほど、
あの菜の花だけではないと思いますけれども、でちょっと東近江で面白いことがスタートしました。ほ
う
ほ
う
ほ
う、うん、
名前も東近江三方よし基金ということですね。ずっと活動してくる中で地域にとってとっても大事だと言われながら、はい、まあ、年齢的なこともあって高齢化で辞める場合もあるんですが、うんうん、ものすごく元気があってもやっぱりお金が続かなくて、はい、もう泣く泣く辞めていくということをずいぶん見てきてるんですね、それからこの人たちのこの形を事業にしたら、うん、この地域もっと面白いあのなりわいにつながるというものも なかなかお金がない、じゃあ自前で地域にその基金を作ったらどうかということで、この数年特にこの 1,2 年は加速化して議論して、はい、あの地域の金融機関も含めてですね、行政も NPO も研究者も、まあ、それからもう行政趣旨とか、まあ、まあいろんな方たちが多様な人たちが、ね、うんうんうんうん、組みながらまあ議論してきました。ようやく立ち上がりました。
ああ、そうですか、
多分全国で初めてだと思うんですね、こういう形で立ち上がるのが、うんうんうん、まあ、これからが本番で、まあ、立ち上がってんじゃどうするのってことは皆さんがご覧になるところだと思うんですが、うんうん、考えてみるとね、私たち一人一人の暮らしもそうですが、はい、地域のためにお金をこう使うとか、うん、社会関係のこう動いているところにもっと投資の含めて ね、
う
ん、ないんですよね、日本って
あまり ね。なるほど、
だからあの余ったものはタンスに入れてしまうか、うん、預金してしまうか、それをもうちょっと地域のお金が回る仕組みに乗せてみないかしらっていうのがそれですね、うんうんうんうん、ただあの時代的にも、まあ、いろんなことが あって行政も今まで相当補助金という形で、はい、あのいろんな活動に配っているんですが、 配りっぱなしで成果が出てるかどうかわからないのもの、うん、だからやっぱり活動を見てね、本当に成果があったらそのお金使えばいいんですが、はい、まあ、そういう形の補助金の使い方もあるだろうとか、ええ、それからあの東近江だけではないと思いますが、遺贈の話が最近ずいぶん出てきました。なるほど、まあ、
そうでしょうね。
そうすると、もう身寄りがないというだけではなくって、このお金を、この土地を、ええ、この家を使ってもらえるとありがたいなという話もいろいろ出てきていて、はい、それも社会資本、地域にとって財産ですから、 それももうあのここの財源になりますね。
なるほど、なるほど。
あとうまくすればですね、休眠預金の話があって、
そうですね、今休眠預金、
あの休眠預金が、うん、まあ、NPO を地域でも使えるというようなことですから、はい、まだちょっと
3年ぐらい制度設計されているところですね。
制度設計しているようですね。だからそんなことの受け皿さえ作っておけば心の準備と形ができるというので、あとはもう私たちのやってきた活動が本当に自分たちがあのきっちりと継続する意思を持ってするかどうかにかかっていると思います。
なるほど、なるほど。まあ、あの寄付の流れ、まあ、お金の流れがね、随分変わってくるという、まあ、それを変わってくるというか、変えるのを作っ、そういう動きを今作ってらっしゃると、うん、でこれが地域を 自立してね、自分たちで良くしていく仕組みにもなるでしょうし、
でもこれ、ね、ローキンさんのね、このスマイルのね、うん、意思あるお金ってこれにものすごく学んでず、
いや、そうだと思いますね。
やっぱり意思あるお金っていうのはすごい話ですよね。ただ同じお金でもここにちゃんと意思がついて回る、で私は温かいお金とも言ってますが、そういうお金に意味があるということを私はローキンさんから学ん で、で地域でもっと意思あるお金が回るんではないかという、う
ん
う
ん、ま
あ、
ローキンさんもかなり早くからそれをやられてますし、
ね
まあ、その菜の花プロジェクトの活動もローキンさんね、
バックアップしてもらって
ますし、ね、
はい、お金の流れがどういうふうに、お金は色ついてないんでね、どこに行くか分からないですけど、行き先っていうのはやっぱりいろいろで、かなり深刻なお金使われ方をして、自分で自分の首を絞めているようなところがあるんですけど、自らの地域が豊かになるようなお金の使い方というか流れというのをやっぱどう作っていくのかというのは、働く人たちをバックアップする労金ですけども、やはり大事な、あの社会づくりとして、あの進めていかないといけないことかなというふうに思いますね。
お金の流れがやってることとか人とかその関係で見えてくるんですよ、はい、このやっぱり見える、お金が見えてくるというのがとても大事な
重要ですね。
して、それが多分あのここ東近江が散歩意識がうまく動き出せば、他の地域も同じようなスタイルでね、
そうですね、
できていくといいなと思いますね。
いや、もう具体的なモデル作りだと思いますね、自分たちも基金を作っちゃう、それを財源にしながら、またそこで出てきた成果を、ね、行政がバックアップしていくようなね、そう今までの補助金として、求めて市民側から要望したり、ね、その巻きっぱなしの形から、やっぱりその自分たちが地域や課題に対して向き合って取り組んできて、それを形にしていくのをバックアップするみたいな連携っていうのは、地域ごとにもっともっと広がっていくでしょう ね、
そうね、
特にそれを支える基金というのは
市民がもっと主体的になりますね、当事者になって、
そうですよね、
してくれないではなくて動く、
今、ね、手元の本にはですね、菜の花プロジェクトのマンザラ、
マンダラ、
あ、ごめんなさい、マンダラ、マンダラ、マンダラ、すごいですよね、
自立マンダラ、
自立マンダラということで、
こんなことやってきました、ずっと、
こんなことやってきた、こんなことをもっと実現したいということが一つの
諦めない、持続する、続ける、
A さんのページにまとまっていますけれども、はい、あのやっぱりこういう、ね、ビジョンをちゃんと描きながら、また評価もしながら、でこういう活動をローキンさんが支えたりしますもん ね、
そうです
ね、これスマイルのお金
でスマイルをあのいただいてこのリフレット作りました、
NPO は常にやっぱりその計画をやっぱり、ね、あのチェックして見直してまたバラン立ててっていうのを繰り返していくわけですけれども、あのそういう中でですね、やっぱり長くこう活動されていて成果も出されている菜の花プロジェクトの話っていうのは、まあ、この短い時間では聞ききれない話、藤井さんからもっといろんな話をお伺いしたいんですが、ね、
あのいいチャンスいただいて大変嬉しいです。
いやいやいや、またぜひですね、
あのホームページ見られたら詳しいこと載ってますんでね、
そうですね、
はい、先ほどの歴史からずっと載ってますので、またそちらの方もご覧ください。
はい、いやちょっと本当に今日は短い時間の中でたっぷりお話をお伺いしました。どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
またよろしくお願いします。はいはい、それではリスナーの皆さん、また次回お楽しみに。この番組は京都 NPO センター、そして働く人たちの生活をバックアップする近畿労働金庫の協力でお送りいたしました。
近畿労働金庫労金は、働く仲間の助け合いのために設立された共同組織の金融機関です。勤労者の皆様には、助け合いのための資金結集をお願いし、そして生活バックアップの各種ローンを用意して、働く人の生活のサポートを進めてきました。 また働く人のお金は働く人の暮らしを支え合うために循環させるという理念をもとに、ロキンは地域社会の課題に事業として取り組む NPO や社会福祉法人などへの資金循環を進めることで、働く人が安心して暮らせる社会づくりを目指しています。市民活動にボランティアの参加を助成する NPO パートナーシップ制度、 NPO 活動の助成金制度、近畿ロキン NPO アワードなど、豊かな地域社会づくりを目指し取り組んでいます。預金もローンもロキンで、詳しくは近畿ロキンのホームページをご覧ください。またお問い合わせはフリーダイヤル 0120-191-968 0120-191-968 まで。